こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の5日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、ビットコインで稼ぐための投資戦略3つ、このテーマの話をしていきます。はい、まあ、今日はビットコイン、皆さんビットコイン、これ聞いてる方は多くは多分ビットコインは持ってるよっていう方、意外に仮想通貨投資をしてて、仮想通貨とか投資とか仮想通貨に興味があってビットコインから投資しないっていう人も結構増えてるみたい で、割と古参の方とかはビットコイン持ってなく、その新興銘柄しか持ってませんって人なんかも結構いるらしいんですけど、まあ多くの方はビットコインから購入していく、この配信聞かれてる方もビットコイン持ってるって方も多いんじゃないでしょうかね。でもそんなビットコインっていうの、今今朝見てましたけど9万、10万ドル切ってきてきて、9万9000ドル、なので10万ドル前後でこうせめぎ合っていて、10月頭にこうちょっと回復してからぐーっと下がり続けてるような状況で、そうですね、ひどいこう下落しようですね。でビットコインの現物ってもう皆さん持っていて、ビットコインで稼いだ、ビットコインで稼ぎましたっていう感覚、体験って皆さんありますかね。で多分ビットコインの現物だけ持っていて稼ぎましたっていう経験、もちろんこの含み益だったりとか、ちょっと値上がりして、でそれを売却した時に利益が出てそれが稼ぎましたっていう体験に、つながってるっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ビットコインで稼ぐぞっていう風になるよりかは、世の中例えばミームコインとか、伸びていくアルトコインとか、あとはなんかこれからトークンが公開される予定のなんかプレセール銘柄に投資をしていくだったりとか、ビットコイン以外、仮想通貨の、王者であるけども稼ぐっていう風になるんだったら、やっぱりこうビットコインってあんまり活用しないと思うんですよね。とはいえ今回言っていきたいのは、ビットコインって実はこう、王道資産でもありながら、その王道資産を持ちながら、稼いでいくってことなんかもできるんですよっていう話なんかを、今日していきたいなっていうふうに思ってます。なんか具体的な銘柄を買いなさいとか、これを買いなさいとか、そういう投資助言とかの配信とかではないので、そこはご容赦いただければと思うんですけども、今日はそうですね、ビットコインっていうのを持ちながら、それを持ってるってところを使って稼いでいくっていう方法なんかを、シェアしていければと思うので、ビットコインは持っていて仮想通貨持っていて、で王道資産を持ちながらも、結構安定的な資産を持ちながらも、それを稼ぎに変えていきたいみたいなところ、安定的な資産を持ちながら稼ぎに変えていきたい、リターンも狙っていきたい、ちょっと欲張りな、安定かつリターン欲しいみたいな、物事投資っていうのはハイリスクハイリターン、ハイリスクがかかればリターンも高いで、ミドルリスクミドルリターンみたいな感じで、 リスクが中間ぐらいならリターンも中間ぐらいで、ローリスクローリターンみたいなところで、リスクを低く、さらにこう リターンも低いみたいな、やっぱりかけたリスク量においてリターンっていうのが変わってくるっていうふうに、その変化してくるっていうところは言われるんですけど、今回紹介していくのは、どちらかというと、ミドルリスクミドルリターン、ミドルリスク、ハイリターンではないですけど、ハイとミドルぐらい、ミドルの間ぐらいのリターンを狙っていく。なのでリスクっていうのはそこそこに抑えつつも、リターンをちょっとこう最大化していく、効率化していくみたいな方法なんかを、ちょっとシェアしていければと思いますね。はい、ポイントとしては、もう今回紹介していく3つ紹介していくんですけど、ポイントとしては、どれもレバレッジ、レバレッジを効かせるっていう部分ですね。これは、元の源泉みたいなところに対してそれを拡張していくみたいなイメージ。レバレッジってかけるってなると、なんかレバレッジ何百倍とか何千倍とか、何千倍ないか、何十倍とかみたいなイメージが強いと思うんですけど、これはもう少しこう広義な意味、広い意味で言っていくと、物事に対してそれを源泉として、でそれを広げていくみたいなイメージですね。 まあ、これ例えばで言うと、あのカルピスの原液みたいなものを考え、カルピスを考えていただくといいんですもいいと思うんですけど、あのカルピスの原液皆さん使ったことありますかね。まあ、原液入れて、でそれを水で薄めていって、で水で薄めていくことで、まあ、その薄める量というか、その入れる量によってカルピスの量、濃さとか全然違うと思うんですけど、まあ、カルピスって、多分ああいう原液があって、でそれを元に、まあ、たくさんの大量生産みたいなところをしてると思うんですよ。でもあの原液がめちゃめちゃ重要で、であれをビットコインに捉えていくみたいなイメージで、カルピスの原液をビットコインとして、でそのビットコインを希釈して、どんどんどんどんこう広げていく、 利益みたいなところを広げていく、まあ、大量生産していくみたいなイメージですかね。まあ、そういうレバレッジを効かせながら、ビットコインを投資しながら、レバレッジを効かせながら幅を持たせていきましょう。まあ、それでリターンをたくさん狙っていきましょうみたいな方法ですね。でそれぞれ3つ紹介していくと、1つ目としては、まあ、これは、ハイリスクハイリターンにもなりがちになってしまうんですけど、一番レバレッジを効かせるっていう意味で言うと、あのイメージつきやすいのが、まあ、トレードですね。まあ、レバレッジとかをかけたようなトレードみたいなところ、まあ、永久先物とか無限、先物みたいなものがあると思うんですけど、そういう、自分のまあ、持ってるお金からプラスアルファお金を借り入れしてきて、でそれのプラスアルファのお金資金で、仮想通貨のトレードをしていくっていう方法ですね。まあ、これはまあかけていくレバレッジ、自分の資金量に対してかけていくレバレッジ、とかが高くなると、もちろんリスクっていうのは高くなるんですけど、まあ、シンプルに言うと、例えばビットコインが10万ドルから11万ドルまで上がりました。でこの間1万ドル持っていて、まあ、その間ですね、11万ドルに上がりましたってなって、シンプルに 10% 上がったことになると思うんですね。まあ、10% ですよね、10% 上がったことになりますよね。10万ドルからしたら11万ドルって 10% 上がったことになりますけど、この 10% の値上がり益みたいなところを自分の1万円の資金で行っていたら、10% 増えたとしたら、1万1000にお金ってなりますよね。でもこれをレバレッジとかをかけて、レバレッジ2倍にした場合、自分のお金1万円に対して、さらに1万円を借り入れしてきて2万円でトレードした場合っていうのは、自分の持ってるお金とプラスアルファのお金でトレードをして、でそこでリターンを得たので2000円の利益っていう風になりますよね。っていう風にレバレッジを大きくしていけばいくほど、まあ、もちろんその借り入れしていく、でそこで、もちろん自分の予測した動きと違う動きをしていくと、損していく。まあこれはもう僕は FX で痛いほど経験はしたんですけど、なんか結局自分の相場って自分が見たいようにしか見れないので、見たいようにしかならないので、そこをまあコントロールしようっていうのは無理なんですよね。まあ、相当なクジラじゃない限り、でしかも板とか流動性が薄い資産でない限り、特にビットコインなんて、クジラが1人2人動いたところで、そんなになんか相場ってめちゃめちゃ大量に動くってわけではないんですよね。なのでやっぱりここら辺の価格操作が難しいっていうところもあるので、まあ、結構やっぱりここら辺の、トークンを投資していくってなった時にレバレッジを効かせてトレードしていく、特に主要トークンに関しては値動きとかも、まあ、そんなに強くないので、そこの強くない動きに対して、より自分の、まあ、値動きをこう最大化していく、値動きに対するリターンを最大化していくっていう方法として、レバレッジを効かせてトレードしていく、自分の持ってるお金プラスアルファのお金を借り入れしてきて、トレードすることでリターンを狙っていくっていう方法、まあ、これは一番レバレッジをかける方法で、まあ、思い浮かびやすいのかなというふうに思います。まあ、とはいえ、まあ、個人的には FX とかでも苦い経験をしているのがあるように、やっぱりここら辺の方法っていうのはハイリスクハイリターン、自分の持ってるお金に対してお金を借り入れしてきて、リターンを狙っていくっていう方法になるので、ちょっとここら辺も大変かなというふうに思ってます。で2つ目の方法としては、これは、まあ、さっきのレバレッジをかけていく方法よりかはちょっとこう予測、難易度っていうのが低くなるっていうところ、予測難易度が低くなるところとしては、レンディング、自分のビットコインみたいなものを持って、そのビットコインを、まあ、貸し付けをして、それを担保にステーブルコインとかを借り入れしてきて、でその借り入れしたステーブルコインで運用する、ステーブルコインを使って、何かに投資をしていくって、新たな資産に対して投資をしていく、こういう方法も一つあるよってとこですね。 でこれは、自分のビットコインみたいなもさっきのトレードっていうのはあくまでビットコインを持っていくっていうよりかは、自分の元手の資金を使ってビットコインの値動きに対してこうリターンを最大化していく方法なんですけど、まあ、ビットコインを現物持ってる方に関してはこの現物を売ることなく、まあ、厳密に言うと現物ではないんですけど、このレンディングの方法も、ブロックチェーンの、まあ、違うブロックチェーンに載せていく方法がある。ビットコインの上のみでこうレンディングしていくっていうのは現状できないっていうのが、まあ、いろいろ方法とかはありますけど、あの現状こうブロックチェーンに違う形にしてビットコインをこう載せていくってことをやる必要があるんですけど、まあ、厳密に言うとそんな、難しい話になってきちゃうんですけども、ビットコイン持ってるビットコインをこう担保に、何かステーブルコインみたいなもの、まあ、お金でお金を借り入れしていく、お金を信用としてお金を借り入れしていくっていう方法ですね。でこれを借り入れしていって、ステーブルコインを借り入れしていくとか安定した資産を借り入れして、でそれを使って例えばさっき言ったレバレッジをかけるトレードしても OK ですし、ビットコインの関連資産に対して投資をしていくのも OK ですし、まあ、あとはなんか新興のアルトコインとかミームコインに対して投資していく。でその借り入れた資金と、借り入れした資金と、であとはその金利収入、金利ですね、払う金利みたいなところ、借り入れ金利か借り入れ金利の、まあ、リターンみたいなところ、借り入れ金利から、そうです、借り入れ金利でかかってくる経費ですね、こういう経費を上回るリターンというのをシンプルに得られるんであれば、借り入れしてきて、高いリターンの資産というのを購入していって、まあ利益を得ていくってことなんかもできます。でこれは、まあ、自分の持ってる現物のビットコインを売ることなく新しい資産みたいなものをゲットしていくってことができるのも、一つDeFiとか、まあ、DeFi とか、まあ、主にこうディーセントライズなファイナンスみたいなところでやることがあるのかなって感じですね。まあ、あとは取引所とかでもそのビットコインの貸し付けサービスで、それを貸し付けたものを担保に、ステーブルコインの借り入れサービスとかも行われてますし、あとは取引所の方だと、まあ、金利とかは結構安定しやすいというか、まあ、DeFi の方で貸し借りとかしたりすると金利があんまり安定しないっていうのがあるので、まあ、ここら辺は、まあ、取引所の方が固定金利か固定金利になりやすいんですよね。でも借り入れできる期間とかが、限られてきたりとか、まあ、あとはなんかこう定期的に返済をしなきゃいけないとかっていうのもあるので、まあ、DeFi の方が、まあ、より自由に貸し借りはできるんですけど、まあ、取引所の方が、まあ、金利とか予測がしやすいっていうのは特徴としてありますかね。まあ、とはいえ、自分の持ってるビットコインみたいなものを売ることなく新しい資産を調達できるっていう方法がレンディングっていう方法としてあるかなって感じですね。でもさっき言ったトレードとレンディングにおいては、まあ、どういう値動きの時にリターンを狙っていくか、投資をしていくかとかもそうですし、狙っていく資産によっては、まあ、自分の資産がなくなっていくっていうところ可能性もあるので、まあ、没収されていくっていう可能性なんかもあるので、非常にここら辺は、ミドルリスクっていうとちょっとこう大げさな表現というか、ミドルリスクってなるとちょっと嘘の表現になってくるかなというふうに思います。まあ、なので、まあ、結構これはやり方によっては変わるんですけど、ミドルリスク、ミドルリターンな資産みたいなところを狙っていく方法としてビットコインを使って稼いでいくって方法なのかなというふうに思いますね。で最後3つ目、まあ、これは個人的に一番おすすめしたいというか、やっぱりこう1つ目2つ目っていうのはどうしても相場だったりとか、あとは金利だったりとか、あとは仕組みとかを理解しなきゃならないっていうのはもうすごくあるんですけど、まあ、どれも仕組みをもちろん理解しなくするのが一番いいとは思うんですけど、やっぱりここら辺の、まあ、相場とか自分のコントロールできない部分っていうのが多いのがさっき言った1つ目2つ目の方法なんですよね。で3つ目の方法っていうのは何かっていうと、まあ、今僕も実践している仮想通貨業界で働いていく、まあ、労働って言い方するとなんかちょっと聞こえというか、まあ、クリプトやってるのに労働って言い方はちょっとなんかあまりそぐわないというかマッチしない感じはありますけど、クリプト業界で働いていくっていう方法がやっぱりここら辺はビットコイン投資っていうものの経験、ビットコイン投資してるよっていう経験体験、これを稼ぐとか仕事に変えていくっていう方法が一番いいのかなっていうふうに思いますね。でこれなぜかっていうと、まあ、結局もらえる報酬だったりとかを自分でこうコントロールしやすい、自分でシンプルに仕事を探す場所を選べば、自分の報酬ってね選ぶことができますし、まあ、あとは、まあ、相場とかによってはもちろん変わりますけど、自分でコントロールできる部分が圧倒的にさっきのトレードとかレンディングよりも多いんですよね。なので自分で報酬タイプとかも選べますし、働き方とかも選ぶこともできると思いますし、自分の得意分野みたいなところをまあ最大限活かしていくってことなんかもできると思います。 で、僕自身で言うと今仮想通貨のライター、まあ、特になんか物を書くだったりとか、その物を売っていくだったりとか、まあ、もう過去にアフィリエイトだったりとか、まあ、あとは今 SNS とかもそうですし、何かこうマーケティングみたいなところのスキルも少しずつコツコツとつけていくってことなんかもできてはいるので、まあ、まだまだなんかプロからすると低いと、まあ、レベルとしては低いと思うんですけど、まあ、とはいえ、仮想通貨業界でなかなかこうブログを書いてたりとか、うん、あとはそれですね、それを執筆している、であとはかつ DeFi だったりとかちょっとあのこう深いものに触ってるっていう人たちはまだまだ少ないっていうところがあるので、まあ、これをやっぱり仕事に変えていくってことを やってるのが僕自身ではあるんですけど、別に物書きだけではなく、例えば対人スキルとか人の前で話すっていうのが好きな人に関しては、まあ、そのなんかイベントのこう司会をやってみたりとか、あとはその AMA みたいな感じで何でも聞いてね会みたいな、何でも聞いてねっていう会のこうナレーターというか、まあ、仲介役みたいなところをやってみたりとか、あとはそうですね、それ以外だとなんかこう AI を使ったアプリケーションを作れますよって人に関してはクリプト系のアプリをこう AI を使ってアプリケーションを作ってみたりとか、うん、まあ本当にいろんな幅の仕事、例えばあとそうですね、なんかこう他の、うん、飲食店とかが好きな人、飲食が好きな人に関しては飲食を使ってクリプトとちょっと兼ね合わせたような、なんか店舗を立ち上げてみたりとか、コーヒー屋さん作ってみたりとか、うん、そういう形でリアルなグッズだったりとか店舗みたいなものやっていくってこともできますよね。なんで、まあ、クリプト、まあ、仮想通貨、ビットコインを持ってますよっていうところ、まあ、これは非常に貴重な経験というか、まだまだ、まあ、多くが持ってない経験になってくる。で、僕の周りとかでも、うん、まあ、本当にこう、ビットコインとか、仮想通貨っていうものを持ってる人たち、まあ、言わないだけかもしれないんですけど、本当にいないんですよね。マジでいないっていう感じで、基本的にやっぱりこう X とか見てると当たり前にクリプトとか持ってるとかそういう当たり前に見えますけど、やっぱり世の中的に言うとまだまだクリプト持ってるって非常にこう貴重な経験になってくるんですよね。なんでやっぱりここら辺をこう経験みたいなものを生かしていくっていうのはまだまだ需要があるので、やっぱここら辺にまあクリプトを持ってるプラスアルファ自分のもう元々持ってるスキルというか今積み上げてるスキル、これを掛け合わせて仕事に変えていくっていうことが3つ目の方法としてあるのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、そのところでどれもレバレッジを効かせる、まあ、カルピスの現役、ビットコインを持ってるみたいなところを現役として、でそれをもっとこう希釈して利益リターンみたいなものを最大化していくっていう方法、まあ、これを3つ今回紹介させていただきました。まあ、どれも併用っていうのはできると思いますし、リスクリターン、自分のこう、働き方、得たいリターンみたいなところによって、まあ、組み合わせみたいなところもしていくことはできると思うので、うまくこの3つみたいなところ、まあ、今回紹介したもの以外もあると思うんですけど、3つ紹介させていただいた方法があるので、それぞれ参考にしていただけると嬉しいかなと思います。はい、というところで今日に関してはビットコインで稼ぐための投資戦略3つ、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。